はい、じゃあちょっとくりたったってする
です。
はい、というわけで、なんか前回まであれか、緊張とメールか、
そうですね、
お話してましたけど、はい、しばらく見てなかった、
うん、
海外漫画関係の出版スケジュール、
うんうんうん、
これしばらくやってなかった
んですね。そうですね、
さっきのメールが10月ぐらいから振り返ったから、
うんうん、
10月ぐらいから振り返りますか、また。
はい、
はいはい、うん、その多分これ10月ぐらいになるから、うん、ガイマンショーとかやってたけど、
うん、
これ多分2018枠だね、もうすでに。
あ、そうだね、
多分そう
だよね、
うん、去年の枠に入ってないって感じですけど、うんうん、なく上から読める、うん、
はい、はい、いいですか、うん、10月6日、キュロテ、世界の偉大な15人の女性たち、DU ブックス。
はいはいはい、DU から出してて、俺もなんか絵だけ見てたんだけど、うんうん、なんかこう女の人の顔がこうイラストでピョッピョッピョッピョッって、うんうん、何かなって、うん、あれ、作者、ペネロープ・バージン。
え、
バージバージ。
そうなの、
バージバージ。
おかわりに買うよ。
バージュ好きとして。
バージュ好き
として。そうだったっけ、
そうです。
まあ、それはいいとして。でも、これは今までのやつなんだっけ、女性を主人公にしたさ、うん、話だったじゃん。架空の女性のね、アラサー女子のみたいなやつだったじゃん。今回のやつは、まあ、なんか有名な、なんか歴史のその、偉大な世界中のこの、有名な女性たちを15にピックアップして、そんなエピソードの多分オムニバスになってるみたいな感じ。
すっかりアイコンとなってますね。
まあそうだろうね、そういういわゆる女性漫画家としての、まあ、ある種のアイコンではあると思う、うんうん、よくわかんないんだけど、パッと見た感じ表紙にジョセミン・ベイカーって言ったじゃん、
うん、
フランスのさ、うん、ローリング・トゥエンティーズとかの、うん、この髪のキュルンとしたさ、うんうんうん、黒人の女性でさ、うん、腰身をつけてすごい踊ったりして、なんか志村みたいな目を見せたりみたいな人が書いてあったから、だからそれぐらい結構歴史上結構遡って、うん、いろんな女性の話を書いてあったかなって、うん、実際読んでないから何とも言えないですけどね、
うんうん、次、10月11日オールスターバットマンワーストエネミーリバース。
あ、オールスターバットマン の、ね、うん、あの今ショープロが立て続けに刊行してる、いわゆるなんですかね、うん、リバースタイトルっていうか、
うん、
ある種のその新シリーズ的な、うん、シリーズの一冊だね、
う
ん、が出た。
同日に、スーサイドスクワット・ザ・ブラックボールと、
はいはいはい、
これもリバースですね。
リバース、うん、一応表紙書いてるのこれあれかな、ジブリが書いてるのかな。こういう感じでこう多分、うん、あの青っぽい感じで、うん、リバースってどっかに書いてあると思うんですけど、うん、そこら辺の感じの、タイトルの一つなんで、うん、まあ、あの俺結構そこら辺のリバース以降のタイトルってあんま読んでないんだけど、うんうん、まあ、表紙をそのジムリーとか、まあ、中も書いてるからさ、うん、書いてるから分かるように、まあ、ワイルドストーム系列の人とか結構書いてるから、
うんうん、
あの海外漫画フェスタとかでさ、
うん、
フィリップ・ターンが来て、そうそう、うん、それの俺イベント司会やった時、うん、で日本であんまりフィリップ・ターンの作品、うん、実はあんま出てねえみたいな掲載されたなんて言って、多分ほとんど出てねえと思う、
うんうん、
これ最初のその導入部の部分フィリップ・ターン書いてるから、
うん、ああじゃあ、
うん、その
資料で、
そうそうそう、
必要なんだ、
イベントの時にこんなの日本版出てますよ、
うん、あ、そうなんだね、
見せるね、一応買ってみたいな感じで、うん、あのデッドショットとか、うん、オリジナル通り白人だったりするけど、うんうん、まあ基本なんていうのか、あの映画とかに出てきたキャラクターとかに、うん、まあ割と寄せたっていうかメンツになってるんで、うん、まあ、見れば分かるように刀とかキラークロックとか、
うん、
まあそれなりに揃ってますんで、
うん、
まあ、そこら辺で興味を持ったらもしかしたら買ってみたらいいじゃない、
うん、
まあスーサイドスクワッドってそういうチームだからしょうがないけど、
うん、
まあ早速こんなの誰か死んだりしますけど、
うん、
まあ、うん、そういう感じで楽しみです
よね、はいはい、その次が10月18日、ハルク・グレイ、
あ、はいはい、なんだっけ、後からなんかカラーシリーズとかで名前がついたけど、あれでしょ、スパイダーマンのブルーとか、
あ、それもあんだ、
あのデアデビルのイエローとか、
ああ、ショーケン、
うん、キャプテンアメリカはなんでホワイトとかっていう感じでカラーに置いてシリーズ出してる、
うん、
あ、なんだっけ、ティム・セールとかやってるシリーズの一冊、
うん、
グレイハルク、
はい、そう、シーズン1、
はいはい、あのシーズン1ってね、
うん、
あの 今いろんなドクターストレンジとかそういうのがあるたびにこう出してますけど、うん、その中のやつなんですか、ね、最初のオリジン的なものをまとめて書き直すよみたいな話ですよ、
ね、うん、次かスパイダーマン大戦造語改定版、
あー、はい、あのね、ショープロが前にも出してたあれ、DK が出してた、うん、分厚いやつあるじゃん、うん、データベースのやつ、あれのあれでもう毎回毎回刷新して新しいの出してて、うん、それの新しいやつが出たんですか、うん、かなりやっぱり内容的には変わってる部分もあるんで、そこら辺も含めて今回丸玉三岡さんが全部やってるんで、前の三岡さんがでやったんで、まあ大変な仕事量だったと思いますけど、まあね、新しいデータにアップグレードしたい人は読んでばいいし、マイナス買ってない人は迷わず買っていいんじゃないって話ですか、ね、うんうん、次、はい、
10月25マットジャーマンズドイツ人物語、
はい、はい、それについては後で話しますかね、うんうん、これについて話します、はい、面白い本です。
まずスケジュールを舐めていきましょうか、はい、10月26マーベルアイアンマンの日常、
はいはいはい、なんかあれでしょ、今講談社が、
講談社紹介じゃないから、講談社、
講談社がこうあのアメコミ系の出し始めてて、うん、スパイダーマンの日常とか、うん、そういうやつ出してると思うんだけど、うん、結構軽い読み物系っていうか、うん、ちょっと子供向けっぽい感じだな、うんうん、低年齢層向けの、 その、うん、マーベルシリーズを出しているので、うん、まあ、マニアにとってはもしかして物足りないかもしれないけど、うん、ちょっとお子さんとか読んだらいいのかなみたいな感じだったような気がする、うん、ちょっとちゃんと読んでないと思うと思うんだけど、はいはい、
次、10月27、プラネットハルク死の巻、死の簡単、ビレッジさんです
か、ね、このサブタイトルはもしかすると日本でオリジナルにつけたんじゃないですか、うん、プラネットハルクとね、結構昔にラジオビューグでも話したと思うんだけど、うん、日本でも前に出た、なんだろう、ワールドウォーハルクか、うん、あれとかの前、うん、あれ、まあ、ハルクが地球でドンパチやってる間に、イルミナティというか、アイアンマンというか、それに島流しにあって、宇宙に飛ばされて、でさらに事故にあって、まあ、あのサカーっていう星に行って、まあ、グラディエーターみたいな。まあ、闘技戦士やってみたいな、でそこから反乱を起こしてみたいな話があるんだけど、それだね、あの今回やったのだってあれラグナロクってあるんですよ、うん、マイティソー、うん、あれの原作の一つ、うん、あの映画ってあのソーのラグナロク、うんうん、神々の黄昏の話があって、うんうんうん、そこの真ん中に無理やりプラネットハリコぶち込んだみたいな、ニコイチみたいな映画なんで、だ一応原作として読んでみると面白い、全然違うけど、ね、うん、漫画と映画は、うん、
次が、同じ日10月27日グエンプール、こっちの世界にお邪魔しまーす
、はい、お邪魔しまーす、はい、グエンプールね、うん、あの今大人気活躍中のグエンプールちゃんですね、
はい、グエンプール、
うん、まあ、グエンプールっていう、まあ、あのスパイダーグエンの派生で、うんうん、スパイダーグエンって、まあ、スパイダーバースか、うん、で出てきて、もしグエンがあのああマネージャーだったらじゃなくてあのスパイダーマンになっててピーター死んでたらみたいな世界がある、ああ、でそのグエンがスピンオフして独立して出てグエンスパイダーグエンから、ああ、でそれのネタとしてデッドプールがグエン・ステイシーだったらみたいなイラストがあったんだけど、まあ、それが人気になって実際できたみたいな、まあ、ネタ先行キャラではないです、なんだけど、まあ、デッドプールをベースにしてることから分かるように超メタキャラで、あのこっちの世界のオタク女子がマーベル世界に行っちゃいましたみたいな、
もう分かったな、
異世界もの異世界もの
異世界もの
犬夜叉犬夜叉
わお
みたいな感じ、
わお、
そうですね、
売れそうだなこれ、
そう、売れそうでしょ、売れそうでしょ実際売れてると思うんだけど、いわゆるグエン・プールちゃんという名前の女の子が頑張ってる話です、はい、まあ、あのちょっと楽しい話が読みたい人は読んでみたいな、
はい、次が、スター・ウォーズ、ダース・ベイダー、シュー・トランセン駅、なんだよ、
まあ、あの読んでないんで、なんとも言えないんですけど、今出し続けてる、あのビレッジの、スター・ウォーズの新しいそのコミックシリーズ、うん、カノンになってると思うんですけども、うんうん、の一冊じゃないですか。
の次です、はい、まあ、10もう10月もう出てるけど、はい、次はアドベンチャータイムのフィオナ&キック。あ、女版だね。
あ、アドベンチャータイムもだって前か去年あたりから出て
るのは、うん、2冊が出てたよね。
フェーズ6って書いてあるけど、なんかレーベルはなんか違ったような気がしたけど変わったのかな、うん、あとマイリトルポニーが同じぐらい出てる、
ね、
これも多分
フェントシップイズマジックとかですね、う
ん、だから多分この辺り の, そのカートゥーンシリーズのレーベルとして作ってる、うん、
あ、
ね、あ、あの、うん、RA ファンだったら普通に、うん、楽しめちゃう、
うんうんうん、そう、次11月8日、はい、バットマンアイアムスーサイドバースアリバースですね、うん、
はいはいはい、うん、同じそのバットマン の, あのシリーズで出てきてるんですね。
で同じくジャスティスリーグアウトブレイクリバース、
うん、なるほど。でもこんだけバート出てるんだから、うん、出てるってことはまあ並行して読んでみると面白いかもしれない、うん、あ、こうなってんだなっていうのが雑感っていうか全体的に見渡せる感じになってんじゃない、うん、いや翻訳者の方大変だろうな
と思います、ね、すごいね、すごい、うん、次はアストニッシングソ
ー。ああ、あ、全然チェックしてなかった。絶対ね、うん。ちょっとチェックしてみましょう。どうなったのと。はいはいはい。
次です。11月10日。ウィッチャー1、ハウスオブグラス。
はい。成分同進行者、ね、うん。ウィッチャー。ウィッチャーってやったことある？
やったことない。
あ、本当？うん、まあ有名タイトル
ね。
うん。俺はもう言うまでもなく本当ゲーム引退しちゃってる人間だからさ、うん、やってないんだけど。
今大人気ですよね、ウィッチャーね。うん、
それのまあコミカライズ版って感じで、うん、まあ、表紙は、ね、マイク・ミニョルが書いてるって、で、ミナハ君があっとか言って手に取ったけど、
う
ん、
違う
っすね、そうそうそう書いてねえだろ、今書いてるわけねえだろ感じでありますけど、まあ、そこら辺が、ね、ちょっと読みたかったら、うん、昔ね、ラジオビューグで紹介した、うん、ハード&グレイマーザーっていう、うん、ソード&ソーサリーファンタジーの古典つか、あれもカウンターだから違うとは思うんだけど、うんうん、をミニオラが丸々一冊書いてたりするので、うん、その辺読むと面白いですからね、うん、まあ、ゲームファンだったら買って面白いと思う、うんうん、
で11月15、ジャスティスリーグアンソロジー、これパイですね、パイ、
あ、はいはい、あのパイが出した分厚いね、うん、ハードカバーのやつで、うん、まあ、あの載ってる内容はクラシックだけど、まあ、このシリーズはいつもなんていうの、うん、ある種のマスターピース的なキーエピソードがちゃんとある程度載ってるんで、うん、まあ、今のコミック読んでる人は面白いかどうかは分かんないけど、うん、まあ、勉強本としてはすごくいいんじゃないかなと、
で同じ日にヒポッカケースの4です、ね、
はいはい、
プレスポップ、
プレスポップね、ちょっとこれ4買い逃しちゃって、さっき出てたからさ、やべ、買わなきゃって
1983から4、
ああ結構刻んでんね、ものすごい情報量これもちょっと ね、腰落ち着けてちょっとヒポッカケース3もちょっと流しちゃったから、うん、どっかでちょっと追いついて、うん、後でしっかりちょっと話しましょう。
1、2までですもんね。
うん、そうそうそう。うん、で、まあ、いい本なら間違いないんです
よ。うん。圧倒されるから、
圧倒されるほど濃い。ちょっとちゃんと勉強してから、これ話した方がいいかな。
うん、で、11月18、ブラックサートシークレットファイルとか少しでしょ。
うん、これね、ブラックさっきも見たけど、うん、6巻ぐらいまで出てるのかな、うん、アマリロが最後のね、あの本編は、うん、だけどそのブラックサッドっていろんなその設定とか着彩のいろいろボーナストラック的な演技もすごく、まあ、絵がめちゃめちゃうまい、ミカルンドさんはそこら辺の資料を集めた本になってるんで、うん、まあ、なんて絵描く人は多分絶対面白いと、うんうんうん、
じゃあもう
11月20日、
マッティ旅んでやっぱり今日も言うんです、はい、マッティ、あのマッティ、
はい、この間話したやつ、あの2冊出てるよっつった続編のやつ、
あ、これか、
うん、多分さ、あの引っ込み思案のマッティが寄せばいいのに旅に出たの、
あ、そう、気になるな
まあ基本的には多分同じだと思うんだよね、その、あの、あるあるネタ的な、フィンランド人あるある的な、さっき見たよね、ミラー君も本屋さんでね、
見た、
まあ、一コマ漫画みたいな感じでしょ、
う
ん、
そう
で切ってあって1ページに一ネタみたいな感じの漫画が載ってきて、うん、まあ、フィンランド人のマッティ君が旅に出て、まあ、どんなひどい目に遭うかってことですかね、
はい、次、11月22日フラッシュ邪悪なる戦闘、これニュー52です、
これ結構出し続けてるのかな、フラッシュニュー52、うん、だっけ、ゴリラグロッドのなんとかとかさ、うん、何冊か出てるよね、フラッシュと、うん、あとなんかアクアマン、うん、とか出してるのね、いやいやいや、割とね、
売れ、あ、いや、
え、
売れんのかな
ファンが買うんですよ、 で何冊か多分出てると思う、うん、
多分そのよく見るよ、
ね、
よく見る、
うん、だから、うん、その新刊なんじゃない、うん、まあフラッシュ、うん、でもフラッシュの方がもしかするとほらドラマシリーズあるから買う人いるかも、
ね、それからも来るのか、そういうことか、
それじゃねえかな、はい、まあ好きつか前のやつ読んでたら買えば、
同じ日ゴッサムアカデミー
イヤーブック、うん、イヤーブックってね、あのなんか学校とかで作るあれだけどさ、うんうん、今俺これ全然読んでなかったんだけど、うん、さっき本屋さんで見たら、うん、あれだね、そのゴッサムアカデミーは前も特集したじゃん、うんうん、そのゴッサムにある学園もの、うん、あのゴッサムっていうのバットマンのね、うん、活躍してる話ですけど、ゴッサムの学園もの、ま、シリーズがありましてって話しましたけど、それの、うん、なんていうのかな、アンソロジーっぽかった、いろんな作家さんがゴッサムアカデミーを題材に書いたエピソードをたくさん詰めたみたいな感じなので、だまあ、うん、読み本としてこうあれなんだよね、気楽に読める感じ、まあ、ゴッサムアカデミー好きだったらやめよいって感じ、
うん、
あの、うん、次は、
11月30ですね、絶対無敵スクレイルガール、獣がフレンド、何これ、
いろいろ乗っけましたねスクレイルガールね、
あリス、
あれそうそうそう、リス姉ちゃんっていうキャラがいて、ああリス姉ちゃんみたいな言い方しましたけど、
対局にいる感じです
けど、ね、するせこですけどね、あの、まあ、若干ブス姉ちゃんではあるんですけど、
ね、うん、
まああの何ですかね、うん、まあマーベルのマイナーキャラで、うん、まあ数年前から結構頻繁にネタにされるようになった女の子なんだけど、うん、まあちょっと出っ歯で、あれな女の子が、リスの、リスの血液とリスの能力を身につけみたいな、
い
らない能力みたいなね、感じで、まあ結構いるんですよ。あの、マーベルとかね、あの、歴代のキャラでウィーザーとか、マングースの血を輸血されみたいな。
かわいそう。
まあそういうなんか、いろんな血を輸血された結果、こうなってしまったみたいな。まあ、
ならないね。
そう、ならない。それ言っちゃおしまい、ね、あの、アメコミ界は輸血されたり、放射線を浴びると大体超人になっちゃうから、あと実験に失敗すると。まあ、その中の、スペルガールを、うん、まあ、マイナーキャラだったんだけど、うん、それをフィーチャーして、
うん、
オリジナルのシリーズを作ったので、
うん、
まあ、ちょっと面白系のコミック、うん、ちょっとおびいたのコミックとして、うん、作ったものなので、
うん、
まあでもね、スクエルガールで通りが悪い、今は分かるけど、いろいろ乗っけたね、これ、絶対無敵、雷神王的な、
うん、
獣がフレンドとか、
ね。いいね、これ。
いや、俺、ね、
ちょっと AV タイトルっぽくていいじゃん。
ジャパリ漫画出て
るんですね。
まあまあ、そうですね。
いい
ね、
いいね、
あ、まあそういう、なんだよ、出版社側、うん、ビレッジブックスの努力を感じさせるタイトル。
いいね、ナイスセンスです
か。ああ、興味があったら、うん、なんかあれなんでしょ、あの、さ、フライヤーかなんかを前見たんだけど、ニュースーパーヒロイン的な、
うん、
の新しいスーパーヒロインシリーズタイトルのなんか、
うん、
なんていうのかな、キャンペーンみたいなの貼ってんだって、
うんうん、
これ全部買うとなんかもらえるよみたいな。
そう、
ああ、だから、まあ、そこら辺興味があったら、あ、これじゃないか、これ非売品でギャラクタっていう、ほら、あの、女の子ギャラクタスっていうのが、
え、何それ
評判になったのよ、しばらく前に。
知らない。
萌え絵で描かれた、なんか女の子ギャラクタスが、みたいな。
そうなんだ。
あるっけ、ギャラクタスの娘がっていう。
あ、娘が、
ああ、
ギャラクタスの娘、
よくあるでしょ。格ゲーとかも詰まってくるとさ、なんとかの娘とかさ、なんとかの妹とか出すじゃん。
出てくる、ね、世界が狭いから。
そうそうそう。ビリー・カーンの妹みたいな。まあまあ、そういう、まあ、ネタでも、大してボリュームないから、これはなんか多分、その、ヒロインシリーズを3冊買ったらプレゼントみたいな、いろいろ考えてるんだよ。
キャラクターは宇宙大魔神。
そうそうそう。
これか。
これが多分もらえんじゃん。
へぇー。
そう、獣のフレンズとか、グエンプールとか、そこら辺の3冊買ってもらえるよみたいな。
あ、
多分、機関物だから欲しかったら、うん、まあ、それで買っただろうっていうのかな。
売れそうだな、
ちょっと売れそうだな。なるほど。じゃない。
で同日、トランスフォーマーリベンジオブ、ディセプティコン、
あー、はいはい、トランスフォーマーの、ね、うん、シリーズがこういった、多分 IDW の今のシリーズ、 はあ、ディセプティコン、うん、今 あれだと通じないかもしれないですけど、うん、デストロンです。
ああそうなんだ。
でも昔のオリジナルシリーズのおっさんはわからないです。
そっちしかわかんない。
デストロンとサイバトロンしかわかんない。
なるほど。
まあデストロンの逆襲っていうふうに読めばわかりやすいですか、
ね、うん、はい、じゃあ12月6日、デッドポール、ワールズグレイテストミリオネアウィザーマウス、
まあ、デッドプールも、ね、うん、ずっと続いてるシリーズなんで、うん、ファンの方が買われたんですか、はあ、は
い、同じ日スターウォーズ、フォースの覚醒、
フォースの覚醒ってまんまのタイトルだけど、これはあれかな、エピソード7のコミカライズなのかな、
まるまる収まるのかな、
どうか分かるんですけどね。どうなの皆川君、あのイベントの時にもちょっと出たけどさ、あの最後のジェダイの話で、ホークさんが最後のジェダイの話してやばいって、これ火つけたらこのままイベント終わると思って、俺が無理やり舵を切ったシーンがありましたけど、
スターウォーズはあれですね、7始まった瞬間からもう見てませんから
、ね、もうあ君の中でも、
うん、うん、そう
終わったみたいな、
そうですね、
まあ、永遠に終わらないね、僕たちの夏休みが始まってしまったのであれですけど、まあじゃああれですね、あの最後の時代の話は振っても全然分かりませんね、
ネタ的にしか分かりません、
ね、ああなるほど、うん、最後の時代の前に読んでみたらどうですかみたいな、おせえっつって、
はいはい、まあ、そうです。じゃあ次、12月11日ワイザラストマンの5巻ですね、
5巻、うん、多分これワイザラストマンね、去年ものすごい勢い、去年で始めたのか、でも一気に5冊、
ね、
多分アメリカ版のペーパーバックで多分10冊か11冊ぐらいだから、
うん、あじゃあもう行くん
だ、多分これで完結、
あそう
だと思います、うん、だからワイザーラストマンってちょっと、うん、どうなるかなと思って、うん、結構あんじゃん、買ってたらさ途中でシリーズ終わっちゃうみたいなことって翻訳はあるけど、うん、ちょっと牽制してた人はこの機会に、
うん、そうだね、
一気に読んでみて、うん、ワイザーラストマン面白いですよ、うん、あの前に何度も話してますけど、うん、あの地球上の男性全滅っていう、うん、男一人、うん、あと女だけの世界なんで、うん、あの佐々木刑事さんが言ってた、うん、俺が寝る前にいつも考えてるやつって言ってましたけど、そんないいことにはならない、地獄みたいな世界になったっていう、
目を覚ましてくれます、
ね、そうそう、女同士が殺し合う地獄のような世界が生まれるなかなか楽しい話なんで、ぜひあのサーガと同じ作者です、うん、は
い、同日、モンストレスボリューム1アベイキング、
はいはい、モンストですね、イメージコミックスから出たシリーズ、セブンド新興社さん、うん、これモンストレス読んでないんだけど、うんうん、アーティストが、うん、あの日本人の作家さん武田さなさんっていう方が、うん、アーティストを担当されたんで、うん、それなり話題になったのね、うん、でへーと思って、うん、で俺も詳しく読んでないけど詳しいこと知らないんだけど、うん、結構前から日本で出すっていう話を聞いてて、うん、あれいつ出んのかないつ出んのかなと思って待ってたんですけど、
う
ん、
あそうなんですし、
一応なんか翻訳はゆかりの担
当者なんですけど、
ちょっとこの機会に読んでみたいなと思ってますね、はい、まあ、ボリューム1ということなんで、うん、まあ、評判が良ければ続くんじゃないかな
続かせなきゃダメだよ
せっかく始めた、
そうです
そうです、ね、いやまあ内容に関してはよく知らないんで、ちょっと読んで面白かったらね、うん、ご意見とかも聞きたいと
思います、
はい、
次12月20日イヤーオブマーベルズ、なんだろう、ね、ショック
、あーイヤーオブマーベルズ出たんだね、これマーベルズ関係のやつあれかな、
あれ違うか、
アイオブザカメラか、ちょっと俺どのタイトルかちょっと今失念してるんで、うん、ちょっと今から本屋行って見直してみますとって、うん、ちょっとね、うん、去年はこの日本の翻訳版をものすごいチェックを怠ってしまったので、うん、今年はちょっと反省してちゃんとチェックしたんですね、
うん、はい、12月20日ハーレクイーンリトルブラックブック、
あーハーレクイーンのコミックですね、うん、そんなのこれ読めば分かるって感じですけど、うん、ちょっと後でチェックしてみましょう、
はい、はい、次インフィニティガントレット、
ああインフィニティガントレットね、まあこれ新装版として出たの、あれまあつか昔出たのはあれか、うんうん、マーブルクロス版しかないから、うんうん、インフィニティガントレット今年なんだっけ、うん、インフィニティウォーカーやるんで、うん、 じゃあ原作になるインフィニティガントレット
どうですか。ああ、そういうとこか。うん、
じゃあ、まあ、映画前に見ると、うん、あの、これちょっとめんどくさいんだけど、うん、インフィニティウォーっていう漫画もあるんだよね。
そういうのもあるの？
あるんだよ。インフィニティウォーっていうのもあるんだけど、多分映画の原作にするのは、インフィニティガントレットなんで、映画の文献として読みたいなと思って、うん、輸入版でインフィニティウォー買っちゃわないで、うん、
このセクレオ
プロのプロのあれ3部作かな、一応、まあ、他のも入れられるんだけど、うん、一応インフィニティガントレット、インフィニティウォー、インフィニティクルセイドかな、うん、っていうのがあるので、まあ、インフィニティガントレットこれ読めば大体わかると思います、うん、まあ、下手するとネタバレ、まあ、ネタバレもクソもないよ ね、
そうだね、
みんな知ってるでしょ、うん、あのゴリラ親父が宝石集めてウフフォーフォーみたいな話ですよ、うん、はいは
い、同じく12月20日ファンホームある家族の日、真相版ですね、
はいはい、これはね、うん、もうあのラジオビュー
で言わずの場の殿堂入りです、ね、
そうそうそう、つかも、まあ、うん、この本があったから、うん、ラジオ始めたんですよね。
そうですよ、そんなに良い本はないって、
ね、そうそうそう、これは紹介せねばという、うん、よくわからない義務感にかられて、うん、ラジオプラネットか、
うん、
で第1回に取り上げたのが、デアデビル、うん、ボーンアゲインと、うん、この、う
ん、
ファンホ
ーム、なんていい本なんでしょう、
そうそうそ
うどっちもすごい、
ね、いい本、ね、うん、それがひっそりと出てて、うん、これはダメだということで、うん、紹介したんですけど、うん、あのファンホームね、素晴らしい本、アリソン・ベグナルの素晴らしい本、
ね、これはあの漫画読まない人でも読んでみてほしいよね。
ああ
、そうだ、
あの絵もなんか、アメコミ、脂っこい絵を想像されてる方がいるかもしれない、全然そんなことない、
うん、
女性のね、うん、が描いてるんですけど、まあ、割とおしゃれな感じ、
うん、文学ですからこれ、
そうそう、まあ、読んでみてくださいって感じではありますけど、あと、お値段安くなってます、
ん、
お値段安くなってます。
あ、そうなんですか。
真相
なん
で、あの一時期ファンホーム手に入らないでプレミア価格になったんですけど、真相になった上に、
うんうん、
あのお値段も安
くなってます。いいじゃないですか、
はい、あのこれ、あれ年末かな、うん、あの担当の澤田さん、
う
ん
う
ん、そう、職の澤田さんと話したので、うん、将来は頑張ったという話をしてた
ので、うん、いいからね、ぜひ普及しておいていただきたい、
なんか多分志村さんも直し入れたりしてんじゃないかな、
うんうん、
真相版にするにして、うん、だから買ってないんだったら、
うん、
あの絶対新しく買い直した方がいいかな、
買ってください、
は
い、
これは損のないものですね、
はい、うん、はい、同じ日はラディアンの7回、
はいはい、飛鳥新社を出し続けて、あの漫画な、漫画サイズで出し続けてる、うん、あの少年漫画、
うん、
あの魔法使い少年のシリーズが出てる、うん、
はい、
まあ、読んでる方も
ぜひ、うん、あとは、12月にインフィニットクライス、
あ、インフィニットクライス出てたね、
うん、
そういえば結構分厚かった、
はあ、
何年か前かな、うん、クライシス・オン・インフィニット・アシスって出ましたけど、うん、それとはまた別でね、
うん、
ジェフ・ジョーンズのやった、まあ、一大クロスオーバーイベントですけども、うん、まあ基本なんつうのかな、リブートというかリランチみたいなのっていうのは、うん、もう何年かごとにそうなんていうかね、その広がりすぎた宇宙をなんか超整理法みたいな感じで片付けて減らしたりして、で数年後にまた誰か別のライターにぶちまけるみたいなのを永遠繰り返すみたいな、
何なんだろうねその業界ね、
そうそう、まあ、まあそういうことを繰り返したんですけど、まあそこにおけるまあなんていうかな、分岐点みたいな話ではあるんですよ。だからまあフラッシュポイントとか以前出てましたけど、でこれでまああの宇宙がまた再構築されて、うん、さっき話したフラッシュとあのアクアマン、ニュー52ってやってるんですよ、
うん、
あの話に続いてる、うん、っていう感じになってる、
うん、
だからちょっとすごい、うん、今その翻訳版で追ってる人って結構なんつうの、脳みそのが、うん、すごい、その人の脳みそが多分、うん、なんつうの、多次元宇宙になってて、
すごいね、パラレルね、過去も現在も、
そうそう、
ぐしょぐしょするん
だ、そう、だってさ、その後のリバースがあるんでしょ、リバースと同時にニュー50っていうタイトルが出てて、その後に、なんだっけ、インフィニットクライシスが起こるんでしょ、もう頭ごちゃごちゃだよね、
すごいね、全部整理つくのかな、
本当にすごいと思う、俺も整理できない、しかもインフィニットクライシス自体が、またやたらも昔の設定持ってきて、
あ、そうなんだ、
そうそう、分かんねえよそれ絶対って、うんうん、クライシス・オン・インフィニット・アーティスなんか 100% 前提なんで、
うん
うん、あの話ありきなんで、
うん、
そんな古い、まあまあそれ言ったらアメコミ読めないんですけど、
うん、
っていう話なんで、 まあそこら辺の多次元宇宙の面白さみたいなものに興味があるんだったら、うん、まあ読んでみると、うん、
ね、で同じく、シルバーサーファーパラブル、
多分これ俺読んでないけど、うん、あれでしょ、あのメビウスの書いたシルバーサーファーじゃない、うん、これ新装版で出したもんね、あのメビウスの表紙
の昔のあれか、
そうそうね、こういう感じの
めっちゃかっこいいですね、ポスター、そうそうそう、ポスターとか流行ったよね、
あ、そうそうそう、あれ、あ、そう、もう昔さ、あれ単行本出てねえじゃん、うん、あれもマーベルクロスか、うん、1回掲載されたんだけど、あれ多分ね、そのドット印刷の、うん、アメリカ版じゃん、うん、アメコミっぽい、うん、あれヨーロッパ版っていうのがあって、うん、多分そっちに合わせてじゃん、ヨーロッパ版の方がね、うん、印刷はいい、うん、あの要するにメビウスっぽい感じの中間色を使った感じのやつで、全然印刷違うんだよね、
見てみよう、うん、だから よく出せたね、メビウスの、
そうだね、うん、まあ、結構思い切ったタイプ、別に今メビウスがなんかあるわけでもないし、シルバーサーファータイトルもね、特に動いてるわけじゃないけど、うん、でもまあもしかすると昔から SF ファンでメビウスファンとかいるから、うん、そこら辺をちょっと当て込んだのかなっていう感
じ、気になりますね、
そうですね、もしあのマーベルクロスとかで、ね、うん、これは本は昔読んだよと思った人、うんうん、もしあれだったらちょっと手に取って、ね、結構ヨーロッパ版全然見た目違うんで、うん、ああ興味あった、こっちのメビウスの線を生かすんだったら、うん、多分ヨーロッパ版の方がいいと思ってます、うん、は
い、じゃあ
次と、いい、と年明けて、
年明けて1月10日、うん、スパイダーグウェン、グレイターパワー、
はいはい、